令和3年2月定例会総括質問、姿勢を問う。定例会では2月24日、25日に総括質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公表までには、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、https://www.city.mihara.himara.jp から三原市議会から三原市議会会議録検索または議会映像ライブラリー。寺田元子議員、子育て支援について。問い、私が取り組んだ姿勢アンケートでは、子育てについての要望の第1位、いじめ対策、第2位、子どもの医療費無料化、第3位、小児医療機関の充実、と寄せられた。18歳までの医療費無料化を決断すべきではないか。また、夜間小児救急医療では、夜10時以降の救急は、JA 尾道総合病院まで連れて行かねばならないが、本市で対策が取られないか問う。答え、対象を18歳まで拡充し、所得制限を撤廃し無料化すると、年間約1億3000万円が必要になる。全国で統一した制度が望ましく、国や県へ補助金拡充を要望していく。夜間小児救急は、現在の夜10時までの診療も運営が厳しいが、引き続き継続できるよう、三原市医師会と連携を図っていく。問い、18歳までの無料化がすぐにはできないにしても、現在の所得制限をなくし、どの子も等しく利用できる制度にすべきではないか。答え、市民ニーズの把握や他市町の施策を研究しながら、限られた財源の中で検討していく。カーブミラーや街路灯の個別計画について。問い、生活環境での市民要望のトップは、信号機やカーブミラーの設置。第2位は空き家対策。第3位は、生活道路や排水路の整備。第4位は、街路灯の増設となっている。道路の凸凹や危険な側溝、見えにくいカーブミラーが多いと、市民の指摘が多く寄せられている。それぞれの実態調査をした上で、個別計画を作り、市民生活の安全向上を図るべきではないか。答え、側溝やガードレール、カーブミラー、道路照明等の道路付属物については、豪雨災害の影響により、現地調査等を中止しているが、令和4年度には改めて調査を予定しており、個別計画を策定し、対策を推進していく。写真、街路灯を増やして安全な通行を。写真終わり。この他の質問事項。水道の単独経営継続を。参拝は住民合意条例を。
総括質問。柿竹子議員。水道事業の企業団設立準備組織への参加について。問い、参加する市町の負担金の算定について問う。答え、 広島県が全体の2分の1を負担し、残りを均等割、優秀水量割により、参加事業体で安分し、算定される。問い、準備組織を脱退する判断基準について見解を問う。答え、持続可能な水道、強靭な水道、安心安全な水道の各項目及び総合的な事項について精査し、本市にとって水道事業を永続的に経営していく上でメリットがあるかを見極め判断する。問い、企業団への参画に伴い、水道料金の値上げにつながることはないのか。答え、水道料金の値上げは人口減少社会の進展や老朽化した水道施設の更新や耐震化などに対応するため、単独経営でも企業団経営であっても避けて通ることはできないと認識している。企業団経営によって値上げ幅が抑制されるかも見極める必要がある。問い、企業団に参画した場合の市長の関与や権限について問う。答え、企業団経営となった場合、直接的には及ばない。写真、浄水場と水道部庁舎。写真終わり。男女共同参画社会の推進について。問い、男女共同参画センターの設置について見解を問う。答え、男女共同参画社会の実現を目指し、情報の発信、交換、講座の開催、相談、交流等の事業を行う活動拠点であり、重要な役割を果たす場であるが、新たに本市に設置することは困難である。問い、審議会への女性登用について問う。答え、審議会の女性委員の推移は、平成30年 26.6%、31年 28.3%、令和2年 26.7% となっている。町内会議を通じて、積極的に女性委員の登用を依頼している。新たな人材発掘や人材育成に取り組み、目標達成に向けて積極的な登用に努める。問い、働き方改革、女性活躍推進の取り組みを問う。答え、職場における女性活躍推進、誰もが働きやすい職場環境にするため、啓発活動等を推進している。
この他の質問事項。佐木島の離島振興と定住、移住促進について。
加弘樹議員、佐木島航路の運賃補助について。問い、4月から三原港佐木港間の大幅な運賃値上げと、5月からフェリー航路の再編が行われる。特に運賃の値上げは、高齢者の通院等の負担に大きな影響が出る。これまで通り、自己負担100円の敬老優待乗船券の維持はできないのかを問う。答え、今回の航路再編や運賃改定後も、自己負担100円での敬老優待乗船券の交付は維持する。問い、この優待乗船券は、航路再編後、高速船とフェリーのどちらかの選択制としているが、どちらでも使える共通券方式にできないのかを問う。答え、船会社が異なり、また料金も異なるが、島民の皆さんの利便性を考え、協議を進めていきたい。 とい、高齢者の通院のための車の送迎乗船に、優待乗船券を複数枚使用して、自動車分の運賃に充てるようにできないかを問う。答え、これまで不可としてきたが、令和3年度からは、航路再編に鑑み、交付した乗船券の範囲内であれば可能とする。問い、行政による運賃補助等を求める署名活動が行われ、約14,000人もの署名が集まった。高齢者以外の島民の運賃増額分の補助と定期券購入補助が新たにできないのか見解を問う。答え、敬老優待乗船券等の補助の増額で市の新たな支出が発生する。しかし、運賃値上げは島民の生活に大きな負担となるため、追加の支援として値上げ部分の運賃補助を早急に制度設計し実施する。問い、現在従来の高速船にシニアカーを乗せるため改造中であるが、将来的には高齢化が進む島民のために公設民営によるバリアフリー船の導入を考えるべきである。見解を問う。答え、市によるバリアフリー船の導入は大きな財源が必要となり、早期の対応は困難であるが、活用可能な補助金の情報収集などを行い検討していく。写真。佐木島行きの高速船。写真終わり。米山博道議員。 IT 機器を使わない人がデジタルスキルを習得するためのサポート整備について。問い、どんな準備計画をしているか。答え、Google によるデジタルスキルトレーニングプログラムである Grow with Google のパートナーとなり、デジタルスキル向上に向けたセミナー開催などを準備している。問い、詳しい説明と周知方法を問う。答え、デジタルに苦手意識を持つ人でもゼロから学ぶことができ、個人の成長を手助けすることで情報格差の解消につながるもの、市民に参加してみようと思われるよう努めていく。問い、1、出前講座でのスキルアップはできないか。答え、通信環境の整っている場所での開催が必要なので、支所などで開催することも検討する。問い2、当面の間、デジタル手続きを総合受付に依頼すれば、即1対1で職員が対応できる仕組み作りはできないか。答え、視聴者では総合案内を設置して、各窓口へのスムーズな誘導を促すとともに、コンシェルジュを配置して申請の手続きや書類の記入の支援などを行う体制としている。状況によっては、職員が総合受付に出向き、要件を聞いたり、窓口まで案内したりすることなども行っており、引き続き親切でわかりやすいサービスの提供に努める。一般国道2号木原道路の開通にあたって。問い、木原地域は木原バイパス開通により地域の致命的最大課題である慢性的交通渋滞が解消する。地域と相談しながら、地域はもとより市全域の発展を企画すべき。答え、木原地域は住みやすい環境が高まり、農業振興や移住促進などの可能性も高まるものと考えている。地域が主体となった農業振興や移住対策など、様々な取り組みも考えられる。 地域経営方針に基づき、コミュニティの維持・活性化に向けた地域の取り組みを支援しており、地域ビジョン策定、実施の支援策などの活用を地域に働きかける。また、地域振興策と合わせ、市全域が発展するよう取り組みを進めていく。写真、木原道路。写真、終わり。この他の質問事項。教育施策について、中央図書館を活用した中心市街地活性化について、伊藤克也議員。デジタルファースト宣言に伴う施策について、問い、令和3年1月31日付新聞の社説で、デジタル教科書、紙と活字が人間形成の基本だ、を読んで、最もだと思った。学校教育で得得するものは何かを考えたときに、低学年に Chromebook、タブレットが本当に必要なのか、小学校児童への IT 端末の導入とデジタル教科書の導入による学校教育の利点と課題を問う。答え、新小学校学習指導要領では、学習の基盤となる資質、能力として、情報活用能力が位置づけられ、ICT 機器の活用により、これまで実現できなかった指導方法で行うことが可能となった。さらに、3年1月25日付、中央教育審議会答申においては、AI、ビッグデータ、IoT 等の先端技術が高度化して、社会の在り方そのものが劇的に変わる状況が生じつつあるとの現状認識が示された。学習者用デジタル教科書は、教科書に ICT の特性、強みを生かすという観点から制度化された新たなツールを効果的に活用するため、Chromebook をはじめとした ICT 機器を活用した指導力の向上に取り組む。また、学習の目的を実現するための手段である学習者用デジタル教科書の使用自体が目的化することは避けなければならない。学習者用デジタル教科書は学びを進める有効な道具の一つと認識している。一方、紙の教科書は一目で全体がわかる、活字に慣れ親しめるなど、優れた点が多くある。小学校低学年の児童においては、Chromebook やデジタル教科書で新鮮な喜びや驚きを感じたり、文字の手書きや実験、実習等の体験的活動をすることで学ぶ楽しさ、学習を深めたりできる。教育委員会は紙の教科書かデジタル教科書かといった二項対立に陥るのではなく、それぞれの利点を生かし、発達段階や教科の特性を加味しながら、効果的な場面、方法で Chromebook やデジタル教科書を活用し、子どもたちの学びの充実に努めていく。写真、Chromebook を使った授業。写真、終わり。妻敬総議員。本市における新型コロナワクチンの接種について。問い、市民の皆さんの間には、ワクチン接種に対する期待と不安が交錯している。その不安を取り除くために、ワクチンの有効性、安全性、副反応に対応する情報を発信する必要がある。混乱なく接種できる準備を進める上で、6点について聞く。1、 ワクチン接種時期の見通しについて。答え。現在、医療従事者への先行接種が始まったところであり、ワクチンが順次供給されれば、優先順位を踏まえながら計画的に進めていく。問い2、接種優先順位について。答え、まず消防署員等を含めた医療従事者向け優先接種を行い、次に65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する人、高齢者施設等の従事者、60歳から64歳と続き、その後それ以外の方となる。問3、接種場所選定について。答え、1日1000人規模の集団接種を中央公民館、本郷障害学習センター、旧区井小学校体育館、大和勤労福祉センターの4カ所で予定している。問4、有効性・安全性の情報発信について。答え、本市のホームページに厚生労働省のホームページのリンクを貼り付け、情報収集できるようにしている。問い5、接種後の副反応への相談体制について。答え、集団接種会場において、接種後15分から30分の健康観察を行うブースを設け、体調変化を看護師が確認し、必要な場合は救急搬送できるよう消防本部や医師会と連携を図る。問い6、接種シミュレーションの実施予定について。答え、3月中旬に中央公民館において、委託業者や医師会、市職員で会場設営し、必要物品、動線、人員配置、誘導、問診、接種等のシミュレーションを行う予定である。鋭意準備を進めているが、接種のスケジュールはワクチンの供給状況によって変わることも想定される。接種の開始時期やワクチンの接種方法については、広報ホームページ、三原テレビ、FM 三原等を活用し、市民に周知を図っていく。写真、新型コロナワクチン接種シミュレーション風景。写真、終わり。この他の質問事項。行政手続きにおける押印廃止と書面主義の見直しについて。佐平智春議員。デジタルファーストについて。問い、市長の施政方針にあるデジタルファースト宣言の中に、一人も取り残さないという言葉があったが、デジタルを使わない人、触らない人は、デジタルを使う人が助けるということと説明があった。これは現実離れしている。三原市の高齢化率は 32.7% で、全国平均より 6.1 ポイントも高い。高齢者の中には、デジタルに触らない人が多い。そういう人にデジタルに触れる人が連絡し助けるということが本当に可能なのかどうか。もう少し深みを持った現実的な内容が検討されるべきである。デジタル化、IT 化は世界の趨勢だと思う。しかし市民の一人一人の命に関わるような情報伝達の問題については、もっと具体的に一人も取り残さないという内容を示していくべきだ。質問は他議員と重複しており、答弁も繰り返しになるため不要だ。買い物、通院への対応。問い、旧三町では、デマンド交通や乗り合いタクシーなどにより、 交通の不便解消の努力がなされている。しかし、九市、とりわけ津波や糸崎など、傾斜地がある地域では、バス路線や近くの駅まで結構時間をかけなければたどり着けない。津波では一番高いところにも高齢者がいる。日常生活において特に買い物、通院等に支障をきたしている。公共交通との結節地点までたどり着く方法について、市として今後どう考えていくのかを問う。答え。高齢化が進む中、このような地域コミュニティ交通のニーズは、ますます高まることが見込まれる。本市としては、地域コミュニティ交通の導入を考えている地域に対し、地域住民主導での導入検討をサポートし、推進を図っている。導入に際しては、地域住民との協議は不可欠だが、コミュニティ交通の運営主体については、地域の実情を考慮し、検討していく。写真。津波の街並み。写真、終わり。